知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今日は国府支所より村田恵子支所長にお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
今日は国府地域の魅力をお伝えいただけると聞いております。
はい、私はこの4月から国府支所に着任し、国府地域の里山風景や歴史ある文化財など魅力的なものをたくさん発見しました。
はい、
今日は国府の魅力のほんの一部ですが、皆様にお伝えしたいと思います。
はい、それでは早速ご紹介お願いします。
はい、まず県立自然公園宇都江四十八滝公園です。高山市街地から車で20分程度で行ける宇都江四十八滝公園は、急峻な谷合いに大小無数の滝がある大変魅力的な場所です。私のおすすめポイントは、同じ滝を下から見るだけではなく、上から見たり横から見たりと様々な角度から見ることができるので、とても新鮮です。また天然クーラーのような涼しい風も最高です、
滝を様々な角度から見るなんて少しワクワクしていきますね。はい、まあ、今暑い時ですからね、暑い日に滝の音を聞きながら天然クーラーの風も近々行ってみようと思いました。
はい、ぜひお越しください。この夏は大変暑い日が続いています。遠くまでお出かけしなくても、市街地からは車でほんの数十分、マイナスイオンだけではなくて森林浴までできる癒しの場、宇都江四十八滝へぜひお越しいただきたいと思います。
はい、
遊歩道は整備されていますが、石畳など滑りやすいこともありますので、歩きやすい靴でお出かけいただくことをお勧めします。
そうですね、近いといえども自然なので、足元の準備は万全で出かけたいところです。ところで、夏休み期間中にイベントなどは開催されますか？
はい、宇都江四十八滝しぶきランドサマーフェスティバルがお盆に開催されます。
はい、宇都江四十八滝しぶきランドサマーフェスティバル、これはどんなイベントですか？
はい、このイベントの期間はお盆の8月13日日曜日から15日の火曜日の3日間で、イベント内容は木工品や地元野菜の販売、マス釣りやマスつかみ、じゃんけん大会、射的等盛りだくさんとなっています。
はい、
開催時間は8時30分から16時30分。問い合わせ先は宇都江四十八滝公園内にありますレストハウスしぶきになります。電話番号は0577-72局-3948です。簡単な覚え方があります。72局-3948と覚えると便利です。
そうですね、
大人も子どもも楽しめますので、ご家族揃ってぜひお越しいただきたいと思います。また近くには温泉施設悠々館しぶきの湯もあります。温泉で汗を流し、さらにリフレッシュしてお帰りいただくのが私のおすすめです。
はい、
四十八滝で200円の協力金をお支払いになった際に発行されるレシートをお持ちいただきますと、しぶきの湯の入浴料が100円引きとなります。また入浴と食事がセットになったお得なプランもありますので、ぜひご利用いただきたいと思います。レストランの食事もメニューが豊富で大変美味しいですよ。
はい、四十八滝に行きますと、自然とそして温泉のダブルで癒されますし、お腹も満たされるということですよね。
はい、
さてその他にも国府町の他の魅力を教えてください。
はい、次に紹介するのは、国府は歴史の街です。日本遺産を構成する文化財が国府地内にもあります。
日本遺産とはどういうことでしょうか？
地域の歴史を物語るストーリーのことです。地域の歴史的魅力や特色を通じて文化歴史を語るストーリーを文化庁、つまり国が日本遺産として認定するものです。
はい、高山市の日本遺産はどのようなストーリーが認定されたんですか？
はい、飛騨の匠の技、心、木とともに今に引き継ぐ1300年というストーリーの内容で、平成28年4月に認定されました。
はい、
飛騨の匠の制度は約1300年前の奈良時代に定められました。木の特徴や美しさを最大限に引き出すのが今も続く飛騨の匠の技と心です。国府町内にもそれを示す文化財があちらこちらにあり、 過去から現在までの飛騨の匠の技術や精神を見ていただくことができます。
はい、今お話の中で何回か出てきた飛騨の匠制度ですが、この制度について教えてください。
はい、飛騨の匠の制度は奈良時代に税を免除する代わりに木工技術者を都に呼ぶ全国唯一の制度がこの飛騨地域に定められたものです。
はい、
その高い技術と心意気が今も飛騨の人々に受け継がれています。
なるほど、飛騨の匠の技は奈良時代から脈々と受け継がれてきたということですね。はい、では国有地域の日本遺産構成文化財はどのようなものがあるんですか？
はい、代表的なものとして安国寺の国宝鏡像や重要文化財の荒木神社の本殿はどちらも室町時代に建てられた建物で、厳選された木材のきめ細かい木肌の美しさと屋根や装飾のたおやかな曲線美が見事です。
はい、
国府庁の大きな魅力は古代から近代までさまざまな時代の文化財を今も残る美しい田園風景とともに楽しめることです。きっと昔国府に住んでいた人たちも今と同じような景色を楽しんでいたのではないかと思うとワクワクします。
そうですね、
実は市では国府庁内の文化財などを自転車で巡り楽しみながら文化財のことを学び健康づくりもできる自転車向け周遊コースを設定しています。
はい、
その名も日本遺産サイクルラリーです。
はい、日本遺産サイクルラリーですね。楽しそうですが具体的にどのような内容ですか？
はい、まずサイクルラリーに必要なマップを国府支所窓口、休日時間外などは国府支所の宿直室で受け取ってください。そこにコースやチェックポイントが載っています。もちろん市のホームページからもダウンロードすることができます。
はい、
一周が約 15.4 キロ、標準所要時間は3時間程度です。マップに載っている各チェックポイントでクイズにお答えいただくと、参加賞として国府松橋のキャラクター金蔵のメモ帳がもらえます。
はい、
なお全問正解者には数量限定となりますが金蔵トートバッグがもらえます。景品の引き渡しはマップの受け取り場所と同じ国府支所窓口、休日時間外は国府支所宿直室になります。私も自転車で回ってみましたが、田んぼの緑や神社等の静けさ、また車では味わえない暑さや匂いなど五感で街を感じることができました。クイズに答えるために頭も使っておかげさまで全問正解できました。
素晴らしい。
こちらが景品の金蔵トートバッグです。
はい、トートバッグを今ねお持ちいただきました。これは村田さん、縦横どれぐらいの大きさですが、結構大きいですよね。
そうですね、 A4 サイズのものがゆとりを持って入ることができます。
はい、
マッチもついてますので、たくさんものが入ると思います。
はい、これ黒地に白色の金蔵があしらわれていますが、色はこの一色なんですか？
そうです。
はい、金蔵ってとっても可愛いキャラクターですもんね。
そうですね、
もう大人気のキャラクターです。ぜひこちらゲットしていただきたいですよね。
はい、
はい、
裏話になりますけども、自転車ではなくランニングがてら走って回ったというような方もいらっしゃるようです。
はい、
景品がなくなり次第終了しますので皆様早めにトライしてください。自転車に乗る際はヘルメットを着用するなど安全運転でお願いします。また町内途中にお店などありませんので水分の持参もお願いしたいと思います。
はい、自転車に乗りながら歴史を楽しく学べていきそうですね。私も参加して、そしてこの金蔵のトートバッグぜひゲットしたいと思います。
はい、また国府地域では e バイク事業を推進しています。この e バイク事業というのは電動アシスト付き自転車のことなんですが、それらの自転車を使って市内にある事業所さんが事業を行っています。また国府観光協会から委託を受けたフライングピークスさんがサイクリング用のマップを作成してくださいました。
はい、
自転車目線で作成されており、穴場的なスポットも紹介されていますので、興味がある方はパンフレットの置かれている国府支所にぜひ足を運んでいただきたいと思います。こちらも部数があまりありませんので、欲しい方はお早めにお越しください。
はい、今日のこの時間は国府支所より村田恵子支所長にお越しいただきまして、国府地域の魅力をお伝えいただきました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。